震災から間もなく丸6年、何もなくなった被災地から一転、新しい街づくりが加速し、毎日のように新しい何かが生まれている宮城県は女川町から、学校を飛び出して日々新たな学びの連続。元中学教師、私佐藤敏郎53歳と、
その女川町の海の目の前、アガインステーションでいつも皆さんをお待ちしております。私阿部真知子が
産地直送でお届けしているこの番組、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
さて、最近の流行り言葉に聖地巡礼というものがありますね。この場合の聖地というのは、自分の好きなドラマや映画、あるいはアニメや漫画のロケ地、そしてですね、モチーフになった場所のことを言って、モチーフになった場所のことを指しまして、はい、まあ、巡礼というのはそうした場所を実際に訪れることを言います。
なんか思いの込められたワードですよね、これね。
そうですね、
はい、今はすごいですよね、こう、ネット上にすぐにあの場面はどこだそこだとこう、
そうそう、
こう賑やかにね話題になるんで。
そうなんですよ、
人気のある作品だとね、そのままもう観光地になっちゃいますよね。
そうなんですよね、私もね3回ですね、見てしまったんですけど、まあ、アニメ映画君の名は、
はいはいはい、
ね、その舞台となった岐阜県の飛騨高山なんかはですね、今それで、町おこしをしているくらいですしね。
そうですよね、何年か前に重力ピエロっていう、映画があって、はい、結構重い映画だったんですけど、あれね、今年成人式を迎えた娘、あれ中学校の時かな、見に行って、はい、全部仙台でロケしたんですよね。
そうなんですよね、
はい、だからもうすぐにね、どこで撮ったんだっていうのを見に行かされましたね。いや、あれはね、面白いっていうか、その場面のシーンと同じポーズ撮って写真撮ったりして、ね、そういう楽しみ方ってあるなと思います。
はい、そんな聖地巡礼ですが、復興真っ只中のここ女川町のですね、昨年放送されたドラマ、孤独のグルメやアニメ思いのかけらなど、いくつかの作品の舞台となってまして、
はいはい、
まあ、最近はね、少しずつ聖地巡礼でいらっしゃるお客さんも増えてます。も
う聖地ですよね、
はい、で、そんな中で2月25日土曜日です、
はい、
女川をはじめ宮城県のあちこちが登場するアニメ、ウェイクアップガールズ、ウェイクアップガールズがですね、女川町の街中交流館で公式イベントを行うんですが、
はいはい、
なんとなんとこのアニメはですね、海外でも大人気ということで、この日は女川町へ聖地巡礼したいというファンがツアーでいらっしゃいます。
そう、なんと海外から。
ええ、
すごいですね、
は
い、
あの台湾とかね、から来ますよ。
まあね、いろんな入り口やきっかけあっていいですよね、
うん、
あのももクロが食べた唐揚げの店とかって、なんかその聖地になってね、ええ、ファンの方がいらっしゃるみたいだしね。
いらっしゃいますよ。そして私もツイッターとかでそういうのでもう煽りますからね、はい、食べましたよみたいな感じで、はいはいはい、
それをきっかけにして、実際足を運んでいただいて、
はい、
あ、本当に美味しいなとか素晴らしいところだなってなってくれればいいですよね、
う
ん、
そうですね、は
い、
きっかけになってもらいたいですね、はい、頑張っておもてなししたいと思います。
はい、わかりました。
はい、
はい、
というわけで今週の1曲目に参りましょう。
はい、先週リクエストいただいておりました、足立区の、アメージングスクエアさんにリクエストいただいてます。
最初のコーナーは、住んでる人、働いている人、旅をしに来た人、応援している人、この番組の発信地女川町にゆかりのある人をゲストにじっくりお話を聞いてしまうこのコーナー、この人さ聞いてみちゃ。
女川町の地域医療センターのある通称希望の丘、ね、そこで、
はい、
お茶っ子クラブという、まあ、コミュニティスペース、まあ、喫茶店ですかね、
はい、
経営されている丘アニーに、先週に引き続いてお話を聞いていきたいと思います。
はい、よろしくお願い
します
。先週は、震災前の女川で、
はいはい、
まあ、ライブハウスをやっていた、はい、このダイヤモンドヘッドの話とか、はい、今ここでね、
はい、
お茶っ子クラブを始めたっていう経緯を、お話聞きましたけども、
はい、
お母さんには実はもう一つの顔があります。
はい、女川町というか、まあ、三陸の沿岸部ではそれぞれの浜や集落ごとの伝統芸能として、獅子舞、まあ、女川町では獅子切りって言いますね、
はい、
というものがあります。まあ、お正月などはこの獅子が今年1年健康でいられるようにと自分の集落の各家庭を訪問したり、お祭りなどでは太鼓と踊りを組み合わせたパフォーマンスも行われます。まあ、それぞれの集落ごとに、獅子の顔も違いますし、
そうですね、
内容も違いありますね、
はいはい、
あの踊りであったり、
はいはい、
あの演奏 の, そのメロディーであったりも違います
ね、は
い
は
い
は
い、
微妙に違いますね。
まあ、その伝統芸能というものの宿命とも言えますが、まあ、最近は少子化や、まあ、何より今回その震災ですね、はい、まあ、人が減ったこともあって、その存続が危ぶまれています。 まあ、そこでこうした地域の伝統をきちんと残していこうと活動しているグループの一つが女川港大量獅子舞マムシ、はい、まあ、そのリーダーを務めているのは岡さんなんです。
実はそちらの方もね、はい、頑張ってやっていくところです。
女川、ね、はい、まあ、ではこうよく、ね、年何回か開かれるお祭りとかイベントとかには欠かせない、はい、
やってますね、
はい、それからまあ復興でいろんなことができたりとか、した時のなんかこうお祝い事に、
ね、めでたいところには大体ね、はい、
登場してますよね。
マムシが登場してるってい
うね、
はい、おかげさまで、
うん、はい、まあ、この活動を、始めたきっかけっていうのは、はい、
これは震災前からの活動になるんですけども、うん、今の子供たちは神社で遊ぶってことほとんどないので、うん、そうなってくると当然その郷土芸能に関してもどんどんどんどんね、その意識が遠のいていくわけですよ、うん、で子供らに興味を持つような演舞をその郷土芸能をたたき台にした面白いパフォーマンスを逆に私らが作って、うん、私らがやって宇治原のメンバーに引き入れて、それで地元のその神社のことだったり、その本当にね、学校で教えではもらえない郷土のその古いお話だったり、そういうのも私らが伝えていきながら、あの神社の新しい宇治子を育てていきたいなっていうどっからのね、あのマムシの発想なんですよ。あの最初から神社やるから来いって言っても絶対来ないですから、うん、今の時代ゲームやってた子もせいですもん、うん、
まあ、昔は神社に遊びに行ってましたね。
神社で遊びに行って、あれ神宮取ったりしとかして
ました。そう、私、そう、私、何ですか、
神社って普通ほら、はい、高湯が敷きなってんじゃない、
ええ、なってますね。
そうすると下空いてるのよ。
空いてます、空いてます。
その下に、縁の下に入っていってかぐれんぼしたりとかしてるんですけど、いずれの間にかそれが有神宮取りに変わって有神宮
取った
いっぱいある、いっぱいある、はい、ある。どこの神社でもそれ
大体そうでしたね、
私神社で遊んだ記憶ないですもん、やっぱり。
でしょ、
そう、俺らは神社は遊ぶとこでしたね。
はい、だからいろんな意味で神社は近いものだったんだけど、今はそうでない、うん、だってくるとやっぱり郷土芸能そのものもちょっとね、うん、っていうのもあって、うん、
で、震災の数年前からですよね、
う
ん、始めて来て、まあ、盛り上がってきたところで震災
そうですね、
津波が来てしまったということで、
はいはい、
まあ、マムシもかなりのダメージを受けた。
そうですね、太鼓、獅子頭全部あるんですけど、そのマムシにちなんだ形をしているので、はい、全部一旦流されちゃいましたので。
そうですよね、
っていうのでね、震災後の動きとしてはどうなのかなっていうところで、
はい、
まずはそういうこともね、考えることもできなかったの、震災後は。
そうですね、
直後はね、
うん、しかもなんかほら、お祝い事とか盛り上げる、ね、景気づけみたいな感じのこうものだから、あの時はなかなかそういう雰囲気にも ならなかったと思う、
ね、で5月3日の震災の年の5月3日は女川のお祭りなんですけども、うん、この神社の宮司さんに相談したら、
はい、
でお祭りしなくても神社そのものもそういうあれなので、うん、私は来ますっていうことだったんで、うん、で私らもじゃあ宇治子としてちょっと神社の風に上がっていきます、うん、でお祭りはしないまでも見越しの掃除したり、その時に子供らが獅子振りしたいよねって言ったんで、段ボールの獅子頭作って、あそこにここに、
はい、ありますね、
はい、あれを作って、ね、で太鼓、神社に太鼓あったんですよ、はい、うん、あの
高台熊野
神社あったんで、そこで神主さん専用のね、太鼓あったんで、はいはい、それをお借りして病院のトレーチャーに乗せて、はい、で病院と老犬あったんで、
はい、
で子供たちに後ろに風呂敷かぶせて、でダンボールの獅子で、おんちゃんたち太鼓叩いてきっかけ、行ってこい行ってこいっつって、これで、うん、したら結構みんな喜んで
るんですよ
ね。それはやるまで賛否両論あったんですよ、やっぱり、は
い、うんうんうん、
賛否両論ありすぎから逆に人にあんまり気がないで、もうとにかく行け、
ね、
うん、やっちまおう、とにかく悪いことじゃないんだこれは、うん、やろうということで、うん、で老犬とその入院してる人たちに、
はい、
でとりあえず5月3日にちょこっとやったのがきっかけで、じゃあマムシもう一回ね、すぐやろう、活動しようかということでの活動だったんですね。
子供たちからっていうのはやっぱりなんかちょっと聞くときますよね。
子供たちは意外とね結構元気で、女川の子供たちは、
そうですね、
うん、そう、それがすごく私らもすごい励みになっているんだ意味
で、ね、そうですよね、子供がそこに参加すると、
うん、
だから岡さんがその新鮮前にやっぱ子供たちのことも考えてこのマムシを始めたっていうのが、うん、やっぱ計らずも、
ね、
この震災後にすごく生かされたみたいな感じですよ ね、
うん、すね、逆にすごい励みされたと思った、
ね、震災前はね毎年7月末にその港祭りがあって
海上獅子舞、
海上獅子舞、船の上に乗って大漁旗をこう船に、ね、掲げて、うんうん、でその上で獅子を獅子舞をしてっていうやっぱり伝統がありますから、うん、やっぱ町内の人たちもやっぱそれを見た時には
ちょっと、ね、そうですね、大体ねこれね350年ぐらい もっと古いかな、それぐらいやっぱり長いんですよ、
歴史ですよ、
ね、そうですね。それでその震災の年の5月3日に、まあ、いわゆる段ボールの
獅
子で復活したマムシですけども、まあ、だんだん道具っていうか、
そうですね、まあ、やっぱ皆さんそうです ね、お力いただいてですね、ご支援いただいて、はい、なんとか道具揃えることができて、はい、でそこからのまあ活動ですよね。そう、
支援をいただいたおかげで、まあ、つながりもできましたよね。
そうですね、
はい、でも今度はそのつながりをもとに各地に行って、
そうです ね、
全国各地行ったからね、
震災前よりね、今の方がすごくあの まあ、ライブって変ですけど、はい、多いですよね、演舞する機会が、ね、
ツアーって
伊勢神宮のね、おかけ横丁でゲリラライブやったり、ね、ライブってもらえます。あそこにちょうど相撲の矢倉城みたいなのがあって、
はいはいはい、
メインストリートに、あそこで書店の店主たちは分かってるんですけど、一般の人たちに知らせないで、はい、やろうってことになって、であそこで通勤ちょっとよ、だからもう大盛況だったりとか。
なるほどね。
でそれとあと名古屋の四日市祭り、
はい、はいはい、
四日市のあそこのね、クジラのね、すぐクジラ船とか出てくるイベントなんですよ、
はい、
あれとか出たりとか、
ね、本当に全国の街ですね。
ちょうどね、私ね、愛知県に行った時に、なんかポスターってチラシ見て、そこにお腹のマムシがあってこれおかさんじゃないのって思いました。
愛知でつながる、
そう、いろんなところに行ってますよね、うん、今10代のこうそういう獅子舞プラスアルファのいろんな工夫をしてますよね。
なんか現代、
獅子の形も、うじらの獅子の形は違うんです。これ鹿獅子って言いまして、今獅子持ってますね、
はい、
これあの耳こう立ってますね、これ鹿の角をイメージしてます、ね、でこれ夜見ると結構怖いんですよ、子供の泣いたりとかするですね。
あ、子供は泣きますね、
でこれがね、あのこっからすっぽり割れで4つの5つぐらいにこれ割れたんです。これも震災もちょっとあのいろいろ乗っかって拾ってきて、地下に流された場所あったんで、集会場のところに行って集めで、
はい、
で足りない部分をこう補強して、でこれと同じものを作ってくれっつって、これとこれ2つ作ったんです。
あ、
でこれはオスです、角ここに真ん中に、
うん、
はい、でメスは角がないんです。でおのあるブラグですと、メスの獅子はそのお正月以外出しちゃダメだ、あの宮城崎地区なんかはそうなんですけど、メスなんですね、で獅子はお正月以外出さないっていうことで、それぐらい由緒あるものなんですね。
このラジオはですね、
はい、
まあ、全国でも流れていますので、ぜひ、マムシの PR をしていただきたいと思います、
は
い
は
い、
ですね、ね、もう6年はなりますけれどもね、この活動を通じてですね、我々のパフォーマンスはもちろんなんですが、見ていただく方もですね、あの幸せにね、あのなれますようにということで、力いっぱい演舞を続けることがまず一番のあれですけども、あのとにかくみんながね、あの楽しくね、平和に暮らせるような地球になってほしいです ね、
うん、そうですね、
争いがなくなるような、
うん、
基本的にはそうです。やっぱりこれ死にさいのは仕方ないことなんで、
はい、
これは仕方ないんですね、それでもやっぱり尊い命が亡くなったりするわけですから、
うん、
ね、まず人間が、そもそも人間同士が争って、うん、そういうことする必要はないんですよ、うん、このマウシの演舞を通じて本当にみんながね、みんなが幸せになるような、
はい、
なるように力いっぱい演舞したいですよね、
はい、マムシのパフォーマンスが見たいとかっていう時は問い合わせ先なんていうの
は、女の子大量獅子舞マムシで検索していただくと、
なるほど、
うん、ホームページ的なものありますんでね、
はい、
そちら見ていただけると分かります、
はい、当面の近いところでの予定なんて言いますか、
はい、2月の22日なんですが、はい、女川に 400トンクラス のマグロ船が入ります。
ほほ、
これ鈴港漁業ってね、女川観光協会やってる農林さんのね、私の先輩の船なんですが、いよいよ新造船でまた来ます。前もね一層やったんですが、また来て、で今度船の上でまた獅子舞をやるっていうね、その海上獅子舞の走り的なものを皆さんにお見せできる機会が多分あるかと思いますので ね、
2月22日、
はい、女川では船の上で獅子舞をするっていうのが昔からの、新しい船とかで来た時にあるっていうのでね、よろしくお願いします。
はい、はいはい、
それでは最後にですね、岡さんに、曲のリクエストをお願いします。
はい、あのスリードッグナイトのですね、ジョイトゥーザワールドね、あの最近特に出るんですけど、これに子供の声がちょっと入ってくるんですけども、
はい、
なんか子供らの声がね、なんかすごい愛おしいっていうか、最近そういう年になったのかなんかわかんないですけども、血が込んで聞いたんですけど、今聞くとさらに違った意味でよろしいということでお願いしたいなと思います。
おながわナウ、
佐藤敏郎の大人のたまり場、
番組では皆さんからのメッセージやリクエストをお待ちしています。おはがき、お便りの場合は 郵便番号 980-8668 TBC ラジオ女川 NOW の係まで。メールの宛先は now@onagawafm.jp now@onagawafm.jp までお願いします。
女川 NOW 佐藤敏郎の大人のたまり場、皆様からのメールを紹介します。
栃木県宇都宮市のラジオネームりつこさんからいただきました。はい、初めましてということですね。敏郎先生、松さん、こんばんは。
こんばんは。
初めてメールします。敏郎先生のギャグはかなりの確率でツボに入りますし、松さんの冷静な口調は胸に響きます。
響きますね。はい、
はい。女川の町のいろいろな方に話を聞くコーナーは、昔教育テレビでやっていた働くおじさん、働くおじさん、こんにちはという歌とともに
メロディー全然違うんだけど。
あ、そうなんですか。はい、これ、はい、まあ、ちょっと読みますね。はい、気球に乗った、男の子の人形と犬が冒頭に登場して働く方たちを紹介する番組を思い出します。
あったんですよ。
あったんですね。
気球が出てきて犬と人形が乗って、働くおじさん、働くおじさん、こんにちはで、なんかこういろんなこう職業紹介ですよね。なるほど。はい、働くおじさんだけ働いておばさん働かないのかっていうね、なんか、あの声もあったみたいですけども、今もやってるのか。もうやってないだろうな、そうするとね。
そういうのあったんですね。うん、
多分働くおじさんおばさんになってると思います。
なるほど。はい、女川にはまだ行ったことがないので、いつか行きたいと思っています。これからもこの番組を通じて、どんな人たちがどんな気持ちで前に進もうとしているのか感じていきたいと思っています。
はい、
寒い日が続きそうですね。何かと忙しくなる時期になると思いますが、お体を大切に、ずっと応援しています。
はい、
リクエストは、安田なるみさんの風の谷のナウシカをお願いします。先日大掃除をしていたら CD が出てきてびっくりしました。かっこ笑いって。
私も年末年始掃除していろんなお宝が出てきましたよね。はい、まあ、そういうね、はい、掃除するとそういういいこともありますよ ね、
はい。
続きまして、ラジオネーム、東京都 PJ さん、謎の曲のリクエストでこれね。佐藤さん、阿部さん、女川の皆さん、こんばんは。
こんばんは。
先日は番組で私の拙いメールをご紹介いただき、嬉しいやら恥ずかしいやら、深夜放送で自分の名前が読まれるなんて十数年ぶりの出来事でしたが、ラジオからお返事が返ってくるというのはなんだか妙な気持ちになりますね。ね、もう一方通行じゃないですかね。
そうですね。
はい、それはさておき、先日この番組でユーミンの曲がかかっているのを聞いてふと思い出したので、私の謎の曲を送らせてもらいます。おー、ユーミンの謎の曲ですね。佐藤さんなら多分ご存知だと思いますが、ユーミンが最も精力的に活動していた1980年代前半に出したアルバムの一つに、時のないホテルというのがあります。はい、大好きです私。
お、
ね、恋人がサンタクロースとか、守ってあげたいとかヒットを飛ばしていたのと同じ時期にアルバムジャケットからして暗く重たい感じが、
ね、
中でもタイトル曲の時のないホテルは、一曲の歌詞が小説のようになっており、折しも東西冷戦の真っ只中であった時代を反映してか、スパイが行き交うゴルゴ30の一話のような物語になっています。なんて書くと安倍さんにはついてこられないかもしれませんね。多分ソ連を知らないでしょう、
ね。ソ連は知ってますね。
はい、このアルバム、他にもコンパートメントという自殺がテーマの曲があったり、アルバムの存在自体が謎めいているのですが、私はこれが大好きです。変態でしょうか。いや、なんかね、時のないホテルはなんか本当にこうドラマチックというか、ストーリー仕立ての曲がとても多くて、
はい、
まあ、まず、ね、時のないホテル聞いてみましょう。確かに謎の曲ではございますね、これね。ホテルに泊まってたいろんな人がなんかどうやら他の国のスパイのような、ね、こうカツラの色が昨日と違うぞとか、
そうそう言ってましたね。
イスラエルの文字が出てきたとか、謎ですよね。
謎ですね。
でもこのアルバムはいろんなこうドラマ仕立ての歌というか、まあ、ミス・ロンリーとか、ね、5センチの向こう側とか、曲名だけ言っても分かんない
ですね。全然分かんないですね。キョトーンとしてましたね。
なんかね、寄せ行き顔手とかね、私で大好きな曲が、ね、はい、いっぱいあります。はい、この PJ さんも言ってますね、謎の曲というよりもうアルバムごと謎 ですね、こういうのは大御所にはたくさんありますね。あ、そうかもしれない。
なるほど、
ね、大御所はなんかさ、うん、あのお好き放題やってるところがあったのかな。ジョン・レノンなんてそういうアルバムありますよね、結構ね。
なんか奥が深いですね、深いですね、その曲、
はい、ぜひまたリクエストいただきたいと思います、はい、PJ さん
ありがとうございます、ました、皆さんからもメールお便りをお待ちしています、はい、2月はこんなテーマでのお便りメッセージをお待ちしますね。
人生いらくあやくもあるさ
ということでですね、はい、あなたの乗り越えた山教えてください。春はすぐそこなのに厳しい寒さとともに、でもちょっと遠く感じる季節、それが2月です、うん、また受験生にとってはまさに人生のかかった山を登っている最中でもあります、うん、しかしいざそれを乗り越えてみればあの苦しかった経験も笑い話になったりして、はい、ということで今月はラジオを聴きの皆さんが今まで生きてきた時間を振り返って乗り越えてきた山とそれにまつわるエピソードを募集します。
なるほどなるほど。
苦しかったあの経験こんな風にして乗り越えました、あるいは気がついたら乗り越えちゃってました、まあ今にして思えばあれやっといてよかったななどなど、今まさに登山中の若者たちへ向けてアドバイスを兼ねて教えてください。
なるほど。
テーマですね。宛先はエンディングでお知らせします、はい、それでは本日最後の音楽です。
はい、先ほどリクエストいただきました、安田成美さんの風の谷のナウシカ。今週もお送りしてきました女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場、いかがだったでしょうかと、はい、今週は2週にわたって、他2位がね、
はい、
熱く語ってくれましたけれども、うん、なんかこう根底にあるのは本当に楽しみたいっていうのもあるんですけども、はい、まあ、街を盛り上げたい、うん、っていうかもう世の中みんな明るくしたいみたいな、うんうん、みんな幸せに笑って暮らしたいねっていう、そういう思いがすごく溢れていて、うんうん、やっぱこの兄貴についていきたいなというふうに思いましたよね。
そうですよね、う
ん、街を盛り上げようではありませんか、皆さん、は
い、ね、そうですね、はい、そんな盛り上げるといえば、はい、今年もやります、女川町復興祭2017開催決定しました。
出ました、素晴らしい、
はい、3月18日土曜日にですね、はい、復興男っていうのがあります、はい、3月19日日曜日に復興祭ということで2日にわたって行われます、
はい、復興男ってこの坂をガーッと登っていくんですよね。
はい、そうです、はい、津波が来たら高台へ逃げるっていうね、うん、あの津波の基本を100年、ね、伝えるためにということでこの復興男っていうのは、はい、あの開催されています。ただこの復興男っていうんですけど、あの健康な中学生以上の男女が参加できますので、
はい、女の子も大丈夫、
はい、女の人も大丈夫です、はい、ぜひぜひねこちら参加していただきたいです、3月18日土曜日復興男、はい、3月19日日曜日は復興祭ということで、場所は女川駅前商業エリアとなっております、復興男の問い合わせそして申し込みはですね、女川町観光協会までお願いします、はい、電話番号が0225-54-4328 0225-54-4328までお願いします。
はい、これはまたね盛り上がると思いますよね、はい、どうぞ、ね、町内の皆さんも町外の皆さんもみんなでね、楽しんで盛り上げたいと思います。よろしくお願いします。はい、これからもラジオを通じて皆さんとつながっていきたいと思います。
番組では皆さんからのご意見ご感想メッセージやリクエストをお待ちしています。おはがきお便りの場合は郵便番号980-8668 TBC ラジオ女川ナウの係まで。メールの宛先はnow@onagawafm.jp now@onagawafm.jp ファックスの場合は0227741474 0227741474までお願いします。
それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は佐藤敏郎と
阿部真知子でした。
それでは
今週も
頑張って。